どうも球体芸術家ヨシです。
ユージです。
ということで2023年4月から番組リニューアルとなっております。
はい、新規一点ですね。
新規一点フレッシュに参りましょう。はい、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラ・クラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオ番組です。
はい、変わりましたね。
変わりました。僕らはね、普段からサッカーボールをもうこよなく愛してるんですけど、
はい、
まあ、その影響なのかやっぱり丸いものに目がなくてですね、
はい、
ついつい街中のものを見ると、あれ蹴れるんじゃないとか、
間違いないですねそれは。
ついねやってしまうし、まあ本当はこれやっちゃいけないんですけど、スポーツショップでもこう、手に取って一瞬ボールタッチを感覚するように足に触れさせる
ね、はい、したくなりますね。
してしまうぐらい、まあ、気になる存在であるサッカーボール、そしてそのサッカーボール以外の丸いものも気になる我々がですね、もうこれも丸やんみたいなのをね探求していこうと、スポットライトを当てていこうとなっております。で第1回はですね、いきなりじゃあ例えば地球儀とか、先週話しましたけど自転車の車輪とか、
丸いですね、
ペットボトルのキャップとか、いろいろあるんですけど、そこに行く前にやっぱりサッカーボールのルーツを知りたくなりませんか。
いやー、これは欠かせないですよ。
欠かせない。なのでサッカーボールについて調べてみようってことですね。
はい、
はい、なので今日第1回目はもうそのままサッカーボールの歴史を紐解いていこうと思います。はい、サッカーボールの歴史っつってもね、まあ、僕らが生まれた時には存在してたから。
そうですね、
まあ、小学校とかでも蹴ることもあれば、まあ、場合によっては幼稚園とかでも蹴ったりとか、まあ、中学高校でも蹴るし、大人になってからも蹴るし、そしてテレビにも映ってるし、
確かにね、
もう当たり前になってるんですけど、この当たり前になる前ってどうやったのかっていうところなんですよね。
はい、
まあ、最初は古代ローマ時代、まだサッカーボールなる前、なんとなく球体の遊びがあったらしい。
なんとなく球体なんですね。丸ではないですね。
まあ、今はねこういろんな技術が発展してるから正確な丸い、
そうですね、
綺麗な丸いになってますけど、当時は手作り感満載。初期のボールは羊毛、羊の毛ですね、とか髪の毛っていうのを布とか、まあ、革の袋に詰めたっていうものだったらしいんですよ。
はい、
なんで多分ボコボコだと思う。
まあ、蹴ったらへこみますよね多分。
そうね、ちょっとフットバックに近そうな。
ああ確かにね、
あのお手玉っぽい、
はい、
お手玉っぽいボール、
大きなお手玉ですか
かな、そんなことがあったらしいのよ。
はあ、はあははあ、
羊の毛とかですからね。
はい、
その収穫した時期とか、量とかによって大きさも変わるだろうし、
はい、
ねえ、それがどんどんこうサッカーボールに近づいてくるらしいんですけどもね。でまあそういったものを作られてた時代からさらにちょっと進むと中国はですね、
はい、
こうサッカーボールになる前に、まあ、紀元前300年以上前らしいんですが、西って呼ばれる国があって、そこで軍事訓練用に蹴鞠、
はい、
漢字で書くと蹴鞠なんですけど、日本でも蹴鞠って言ってるんですけど、蹴鞠っていう、まあ、軍事訓練があったらしくてですね、でそういったものを蹴って運動能力向上を図ったって言われているらしいですね。
確かにボール転がしながら走ったりするとスタミナとかなんかいろいろつきそうですね。
だし、まあ、可動域も変わるし、
確かに、
あと多分脳でこういう風に体を動かしてこういう風に足出してとか、そういう脳と体の連結、
確かに、
っていうのが多分うまくなっていくのかなと思うんですけどね。まあ、そういう軍事訓練用の時代があったんですね。
はい、
でもまあこの蹴鞠、蹴鞠が日本に入ってきたのは今から1400年前、大和朝廷時代らしいんですが、
その時代なんですね。
実は蹴鞠は日本のオリジナルじゃないですからね。
はあ、中国ってことですよね。
でもそれが日本流に独自の発展した遊びになったのが、うん、まあ、蹴鞠と呼ばれてるんですけども、うん、まあ、そういう時代もあれば、例えばこう、ね、最初はローマ時代髪の毛とか羊の毛でしたっていうのがありましたけども、うん、もっとこう、うわそんなのっていう話があるんですけど、
はい、
イングランドの場合は8世紀ぐらいの時代ですけど、
うん、
戦争に勝利した兵士が、
うん、
敵の国の将軍の首を切り落として生首を蹴り合って、
恐ろしいですね。
戦争に勝利したっていうのを祝う風習があったらしいんですよ、うん、
ちょっと想像したら怖いですね。
怖いですね。でもまあこのまだ球体になる以前の問題ですからね。
まあないから代わりにしてたってことですもんね。
うん、代わりにっていうか、でも多分蹴るっていうのがいろんな意味合いがあるんやろうね、うん、
は
あ
はあ、
この感じで言うと、まあ、相手の国の将軍の首を切り落とすからさ、
はい、
多分ちょっとバカにするというか、
あ、なるほどね、
そういう意味合いも あるかもしれないし、
確かにね。
でも人はこう何かを蹴るっていうのが、なんだろう、DNA 的にあるんかもしれないですね、
うん
うん、そんな話もあれば、うん、まあ、もっと遊びっぽい話もあって、まあ、イタリアだと8世紀より前に、
はい、
宮廷の門の前で、
はい、
お金をかけてボールを蹴り合うカルチョっていう遊びがあると。ははは、お金をかけて蹴り合うやからね、どんな感じだったんだろう。
確かにね、
まあ、今でいう僕らのあれなんかな、じゃあ分かりやすく言うとリフティング10回できんかったやつ、うん、おごりなみたいなノリなのかな。
確かにね、
うん、まあ、そういうちょっと娯楽っぽいのもあったと。
なるほどね。
ちなみにカルチョっていうのもイタリア語では蹴るっていう元々の意味の語から発展してるらしいから、うん、なんか蹴るっていうのは多分人間の本能なんかがあるんでしょうね。
確かに、なんか今でも、うん、イタリア語ではサッカーのことカルチョって呼んだりするみたいですけどね、
うんうん、聞きますもんね、
はい、
のね、だから面白いなと思うんですけども、それよりもこういろんな遊びも、遊びというかお祭りなんですけど、
はい、
キリスト教のお祭り説は、
うん、
シュロー・ブタイド・フットボール、なかなか言いづらい、
はい、
噛みそうになるんですけど、シュロー・ブタイド・フットボール、
は
ん
は
ん、でこのお祭りは7000人ぐらい参加する。
7000人、
規模感がすごいんですけど、町全体をフィールドにするんですよね、
はい、
で出身地によって2チームに分かれるんですけど、まあ、1チーム3500人ぐらいで、
うん、すごすぎでしょ、
ね、で町中でこうゲームをするんだが、
うん、
だからゴールの端っこと端っこが5キロぐらい
遠いですね。
遠い、もうマラソンやな。
そうすよね。
でこう怪我とか乱闘も当たり前で人を殺さない、教会墓地に入らない以外、うん、ルールなくて手も足も自由に使える。
あ、手も使えるんですね、
うん、っていう、なんかこの規模感とかお祭り、ちょっと怪我してしまうけど、うん、人を興奮するっていうので言うと、うん、なんか日本でもあるじゃないですか、
はい、
神社とか境内の中をダッシュしてさ
あ、はい、
でたどり着く、で ああいうのもなんか思いっきりこけてる人とかも映像に ね、
あ、いますね、
ニュースに映ったりしますけど、それのこうなんていうの、フットボールバージョンの街バージョンなのかな。
確かにね、これなんか聞いて思ったんですけど、うん、誰が仲間かわからんくなりそうじゃないですか。
確かにな、お前出身地こっちやんな、うん、ユニフォーム着てるのかどうかとか、ね、
あ、確かにユニフォームっていう概念があるんか、
どういう形でやってるんやろうって思うんですけど、うん、一応1667年頃から存在しているとは言われてるんですけど、
はい、
その時はユニフォームの概念があったのか。
確かにね、
うん、まあ、この辺が多分サッカーのこう起源になり
う
る最初の話ですね、
うん
うんうん、何か足で蹴るとか、
うん、
そんな感じですけども、まだ球体にたどり着く前話、
ね、そうですね、手作り感をすごい感じますね、まだ、
うん、でさらに手作り感で言うと、もともとね、今は人工の川
はい、
比較とかでできてますけど、うん、じゃあ人工のじゃない時はどうやったのかっていう話でいくと、
うん、
牛豚の膀胱を 風船のように膨らます。
ちょっと嫌やな、
ね、でそれをね蹴ってたっていうのがね最初らしいから。
重たいんですかね、なんか蹴ったら風船みたいにちょっと滞空時間あったりするんですかね。
あ、そう、重たいで言うと、
はい、
これ面白いのが、うん、まあそのね牛とか膀胱とかで作られると、
うん、
水を吸収するのよ、
はあはあ、
だからサッカーの、うん、1872年ぐらいにイングランドのサッカー協会が、
うん、はい、
ボールに対するガイドラインを作ったんですよ、
はあ、
作ったんやけどその時のこうキックオフ、
うん、
サッカーの始まりですね、
はい、
ピーって始まる時の重さが規定されてるんですよ、
はい、
396から 453g、
うん、
でこれなんでこうキックオフの時の決まりなのって思うじゃないですか、
はい、
どうやらこの人工のね、
うん、
ものじゃない生の天然の比較だと水、雨とかの水を吸収して、
はい、
めちゃくちゃ重たくなるらしい。
いやでもそうですよね、普通に考えたら。
そう、試合中どんどん重たくなる。
後半戦蹴ったら足めちゃくちゃ痛なりそうですね。
もう足蹴ったら痛いどころやったらいいんですけど、
はい、
吸収しすぎたボールでヘディングした選手が脳震盪を起こすレベルらしい。
怖、うんうん、
本当に死んでしまうような。
危ないですね、うん、
でこれが危ないわってなって、
うん、
でどんどんこう技術が変わっていくわけですよ。
なるほどね、
うん、
まあ、それは改善していかないと危ないですもんね、
うん、そう。でその改善される時ぐらいがこう、うん、やっと今からどんぐらいだ200年ぐらい前になるのかな、うん、そう思うと最近ですよね。
確かに。
だから僕らがその最初冒頭で喋ってましたけども、
うん、
当たり前にあるサッカーボールになるって、はい、そしてそれを見たり蹴ったりしてるのが最近であるっていうのが面白い、うん、でこの人工に変わるきっかけとか、
うん、
あとはデザインがこういろいろ変わって変遷されていくんですけど、
はい、
それの理由がこうテレビの普及であるっていう話もあったりするし、はあはあはあ、まあ、その辺の細かい話っていうのをですね、
うん、
まあ、来週お送りできればなと思っております。あ、
これは次回も楽しみですね。
はい、多分ね聞いてる方もサッカーボールってそんなのそんな感じで始まったんと思う人も確かにいると思う。僕ら自体もそんな感じです、
うん
うん、当たり前に蹴りすぎてて分かんなかったけどもそうだったんだっていうのがあるので、まあこの心機一転したラクラシックレイディオではですね、
うん、
一つのテーマに対して前編後編に分けて結構歴史とかあとは変な始まりとか
、はい、
ルーツっていうのを探っていければなと思いますのでよろしくお願いします。
お願いします。
さあこの番組はですね、この世界チャンピオンラクラシックの2人がフリースタイルフットボール、サッカーボールにとどまらず世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオ番組でした。来週はですねサッカーボールの歴史とかそういったものの後半をお送りしますのでお楽しみください。ヨッシーと
ユージでした。
それではまた。